裁判員
さしすせそ。
こんばんは、裁判員さしすせその時間です。この番組は裁判員役と裁判への市民参加を進める会がお送りします。裁判員裁判や司法についての素朴な疑問、市民の声、実際にあった事件や裁判の感想などをゲストを交えておしゃべりしたいと思います。
この番組をお送りする裁判員役とは、裁判員候補などの経験者や会社員、学生などのいろんな立場の市民と弁護士や新聞記者などの専門家が参加して活動しているグループです。番組の司会進行は裁判役との川畑恵子と
杉原由紀が
2人でお送りします。
こちらは FMYY です。 77.8MHz で長田からお送りしています。
こんばんは、裁判員さしすせそ4回目の放送になります。今夜は障害者の司法参加をテーマに考えてみたいと思います。裁判員裁判への障害者の皆さんの参加の現状ですとか、障害者が裁判や司法に参加する意義、今現状から見た課題といったことについて考えてみたいと思います。今日は、お二人のゲストをお迎えしています。まずお一人目、弁護士の辻川珠乃さんです。辻川さん、こんばんは。
こんばんは。
一言自己紹介をお願いできますか。
はい、私は大阪弁護士会で、高齢者障害者総合支援センター運営委員会の副委員長をやっております。
高齢者障害者総合支援センターというのはちょっと初めて聞く言葉なんですが、具体的にはどんなことを。
愛称はひまわりっていうんですけど、はい、障害のある方とか高齢の方に対する法律相談だとか、あと、まあ、個別の事件ですね、をやったりとか、あと制度に関して、いろいろ支援をしたりとか。
制度の支援というのは福祉制度。
そうですね、まあ、成年後見制度ですとか、まあ、障害者とか高齢者の虐待防止の制度とかですね、そういったことをやっています。
なるほど、はい。じゃあ障害者の問題についてはお詳しいと。
そうですね、はい、まあ、個別の事件としても、はい、民事事件とか、はい、まあ、家事事件も刑事事件も、はい、いろいろ障害のある方からの、はい、依頼があります。
はい、はい、担当しておられるんですね。
そうです、
はいはい、ではこの後ゆっくり教えていただきたいと思います。もう一人のゲストは、私たち裁判役とのメンバーの田中博一さんなんですが、ラジオなので皆さんには見えないかもしれないですが、田中さん車椅子に乗った青年です。今日はマイカーで運転して駆けつけて、スタジオまで駆けつけてくださいました。田中さん、自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして、私は田中博一と申します。裁判役とで活動しております。またですね、検察審査会の、審査員の経験者でもあります。ま、障害が先天性の障害がありますので車椅子に乗って生活をしていますが、まあ、今はですね、その今回その裁判員制度のお話の中で、障害者が今どのように、参加しているのかという現状について今日は私も、知りたいと思いまして、ここに参加させていただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは前半は、裁判員裁判への障害者参加の状況についてまず辻川さんにお話しを伺う形で進めていきたいと思うんですが、今日が8月27日ですので、神戸で、裁判員裁判が実際に始まってから約2年経ったわけなんですけれども、辻川さん これまでの裁判員裁判の中で実際に障害のある方が裁判員を務めたようなケースというのはあるんですか？
はい、報道によりますとですね、はい、一番最初に、報道されたのが去年の1月ですね、高知地裁で手話通訳の手配を怠ったので、聴覚障害の方が裁判員候補として行ったのに、選ばれなかったというような記事が出ましたね。
はい、
で、それが最初じゃないかなというふうに思います。
その報道は私も見聞きした覚えがあるんですが、手話通訳がないから選ばれなかったわけでは、
そうですね、裁判員の候補者として、まず無作為抽出で選ばれますよね。はいはい、で書類を送ってくるわけです。
はい、
でその書類の中に、手話通訳がいるという欄があるんですが、
はい、
でこの方もそこに丸をつけて返送したんですね。
はい、
でも、その地裁の職員がその丸を、質問票の丸を見落として、で手話通訳を手配しなかったということがあったようです。
はい、
でその聴覚障害の方、女性の方ですけど、
はい、
行かれたんですね。
うん、
その時に手話通訳がなかったので、うん、筆談機、
はい、
筆談をするそういうもので、
はい、
コミュニケーションを図ったということなんですね。
はいはい、
だからそれが原因だったかどうかはわからないです。うん、裁判員は最終的に抽選になりますのでね。うんうん、
はい、
ただ彼女が帰り際に職員の方に、
はい、
どうしてその手配してくれなかったのかっていうことを書いたメモを渡したということが、うん、記事に書かれています。
うん、
だからせっかく裁判員に、うん、なろうと思って行ったのに、そういう手配がされてなかったっていうことで、がっかりして帰られたと、そういう悔しい思いをされたっていうのが想像できますよね。
そうですね、呼び出し状にチェックしていたのにそれが見落とされたっていうことだったんですね。うん、
はい、
その後状況は改善されたんでしょうか？
新聞報道によりますとですね、
はい、
その後、5月に、昨年の5月に聴覚障害の方が、
はい、
今度はきちんと手配がされてたということがあって、
はいはい、
で裁判員に選ばれたということ
が、その方は抽選で選ばれたんですね。は
い、載ってますね。
はい、
でその時、ここでは特に支障はなかったというようなことを言われています。
うん、
で最初は不安だったけど勇気を持って臨んで、
はい、
障害を持つ人も積極的に裁判に、参加してほしいというふうに話しておられますね。
どうぞ。
でその後9月ですね、昨年の9月に宇都宮地裁で、はい、視覚障害の方が殺人事件の裁判員に選ばれたという記事が載っています。
はいはい、視覚障害の方が裁判員を務められたということは、点字通訳があったんでしょうか？
そうですね、点字訳された冒頭陳述などの書類を準備してあってたというふうに書かれていますね。で支援があれば、
はい、
評議についても自分の意見をぶつけることができたというふうになっています。
今、聴覚障害の方のケースと視覚障害の方のケースを報道から紹介していただいたんですが、これまで、法施行後2年と少しの中で、障害者の方の裁判員裁判への参加の状況というのは、全体を眺めるとどのようになっているのですか？
最高裁がですね、
はい、
裁判員裁判の施行後、2年ということで、平成23年の6月末日までの間に把握した障害のある方の具体例を発表しています。
はいはい、
で対応例としては78名です。
78名。
はい、でそのうち視覚障害のある方が17名、
はい、
でうち4名が裁判員等に選任されているということです。
はい、
で聴覚障害の方は31名、
はい、
でうち10名が裁判員等に選任された、
はいはい、
それから肢体不自由のある方は28名、
はい、
でうち12名が裁判員等に選任された、
はい、
で、その他の障害のある方は2名、はい、うち1人が裁判員等に選任されたというふうに発表がなされています。
はい、はい、視覚障害の方が、まあ、繰り返しになりますがということは4名、聴覚障害の方が10名、肢体不自由の方が12名、その他1名、合計27人の方が障害、何らかの障害をお持ちだったけれども実際に裁判員または
補充裁判員に
選ばれて勤められたという実績があるということなんですね。
はい、
特にその最初にお聞きしたコーチのケース以来トラブルなく進んでいるような状況なんでしょうか。
そのトラブルがあったということは聞いてないですけどね。
ここまで、もうざっくりですけれども、この外教を聞いてみて田中さん感想はいかがですか。
いや、正直な感想としては、全国で多くの、方が活躍されているんだなというのを知って、正直嬉しく思いますね。やはり障害を持った人がそういう社会参加するというには、かなり勇気が必要であるというのは自分も身をもって分かっていることなので、多くの方が参加できる状況であるということは、正直私は嬉しく思いますね。
はい
はい、
どうなんでしょう、裁判員裁判全体の母数から考えて、
それはちょっと、
27人が本当に多いかどうかっていうとちょっと分からないですけどね。
でももっと少ないのかなとか、そういうふうにも思ってましたし、そういう意味では決して少ない数字ではないんじゃないかなというふうに私自身の感想としては思いました。
ありがとうございます。それでは前半ちょっとここで休憩して一曲聴いていただきましょうか。
Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. Cause I've been seeing the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you can stand by you, won't let nobody hurt you. I stand by you. So, if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me. To choose, let me come along. Cause even if you're wrong, I stand by you. I stand by you. Won't let nobody hurt you. I stand by you. Take me into your darkest hour, and I never desert you.
前半で、辻川さんにこの2年と少しの裁判員裁判の現状を振り返って、障害者がどのような参加の実績を持っているのかということを少し教えていただいたんですが、まあ、27人の方が参加したと聞くと、あ、結構頑張って参加してくださったんだなという思いもありつつ、でも実は世の中全体障害者の数を考えたらバランスとしてはまだまだ少ないかなというふうにも思うんですけれども、その辺、田中さん、こう当事者の立場としてどのように 聞かれましたか？
そうですね、先ほど、お話聞かせていただいて、私も確かに多い数字だなと、まあ、いうふうに思ったんですけど、まあ、全体の数から言えば、まあ、まだまだ、少ないという考え方も、まあ、もちろん、できるとは思います。まあ、その中で、まあ、頑張った人が、まあ、全国27人おると、まあ、いうことなんでしょうね。まあ、確かに私もその検察審査会に、はい、まあ、参加するにあたってやはり不安っていうのはありましたからね。まあ、当時の話になるんですけども、まあ、大阪の地裁の堺支部っていうところはですね、建物も結構古い建物でしてね、まあ、場所までは車で、まあ、マイカーで行けたんですけど、
はい、
まあ、正面玄関ついて、まず驚いたのは正面が階段なんです。
エレベーターがない。
エレベーターがない。よく昔のそういう公共というか市役所とかそういう作りが多いと思うんですけど、はいはい、正面玄関入る前なぜか階段が数十段あるというタイプの建物でして、はい、でこれはダメだということで、すぐ、まあ、事務局といいますか、まあ、正面から電話して、
はい、
実は車椅子で来てるんですけど、まあ、ここ上がれないので、
はい、
お助け願いますかみたいな感じでですね、連絡して、そしたらまあ職員の方が出てきていただいて、でまあ、階段を担ぎ上げていただいて、まあ、会場まで、連れて上がっていただいたという形で、はい、まあ、結局そのまま私の場合は説明会の時から、
はい、
まあ、審査委員として、
はい、
活動させていただく期間中、ずっと前に着いたら連絡して、職員の方が迎えに来てくださると、はい、まあ、いうような形でですね、はい、経験することが、まあ、できたというのが現状です。まあ、バリアフリーってですね、まあ、よく世間では言われると思うんですよ。で、まあ、もちろんその、まあ、障害者も私のような車椅子で生活しているものや、まあ、視覚聴覚の障害者の方などにとっても優しいと言われている、まあ、街づくりはですね、まあ、皆さんにとってもとても、
はい、
住みやすい街であるとは思うんです。ただ、まあ、その一歩手前にですね、その、まあ、心のコミュニケーションといいますか、
はい、
そういったものがあれば、そういうハード的なバリアっていうのは、まあ、ある程度かもしれないですけども、まあ、取り除けるというのが、まあ、実際だと思うんですね。だから、まあ、そういうこともあって、もっともっとその障害をお持ちの方であっても、まあ、いろんな形で社会参加っていうのは、まあ、可能だと思うので、ぜひこれを聞いている皆さんもですね、まあ、頑張っていただけたらなというふうにも思うところがありますね。
なるほど、
はい、
今日のテーマは障害者の司法参加ということなんですけども、
はいはい、
まあ、あえて社会参加ではなくて司法というところへの参加ということについては、田中さんのお考えはどうですか？
そうですね、まあ、ちょっとね、
はい、
今そう聞かれるとちょっと正直、困ったなというところがありますね。
と言うと
と言いますのはね、その、まあ、障害者にとっての司法参加とはと、まあ、聞かれてもですね、まあ、あくまでも私の考えということで聞いていただきたいんですけど、その障害者が、 司法参加する、はい、例えば、はい、私が司法参加するのも川畑さんが司法参加するのも、はい、司法参加するという上では一人の、まあ、人間としてと言いますか、はい個人としては私は同じだと思うんですね、はい、だからその例えば、まあ、法廷その裁判員として参加するところに行ってしまえば、うん、その司法参加するっていう意味では、うん、私も川畑さんも同じ立場だと思うんですね。だからそれまでに、うん障害者として司法参加する上でのそのバリアといいますかクリアするべきところがあるんではないかなと私は考えるんですが、
はい、
どうでしょう。
そう言われてみれば私も候補者になった時の不安の気持ちとか、はいはい、田中さんがその時参加されたのと気持ちとしては同じっていうのは、そうですよね、はい、理解できます、はい、
だからまあここで今こうラジオ放送させてもらってますけど、私今正直緊張してますけど、
はい、
多分川畑さんも緊張してはるんじゃないですか。
はい、その通りです。
だからこの緊張感は一緒なんですよね。
そうですね、
はい、私がここのスタジオにたどり着くまでの不安や緊張っていうのは、うん、違うものが、うん、マイカーを運転してくるというのはあるかもしれないですけども、うん、ここのスタジオに入ってこうお話をしている上での緊張感っていうのは同じものだと思うんですね、はい、
よくわかります、はいはい、そこに来るまでのバリアをきちんと、ね、
はい、
保証してほしいっていうことですよね、
はいはい、いただければ勇気を持てる方はたくさん、うん、まあ、いらっしゃるというふうに思いますね、うんうん、
なるほど。辻川さんという田中さん の, お話も聞いていただきながら、まあ、後半も最後のまとめの時間になってくるんですけれども、障害者の司法参加ということをテーマに今何が足りないのかとか、うん、障害者が司法に参加する意義というようなことについて、全体振り返っていただきたいと思うんですけれども、
はい、障害者の権利条約っていうのができたんですけど、
はい、
その中に司法アクセス権っていう
司法アクセス権、
はい、っていうのがあるんですね、はい、まあ、13条で保障されてるんですけど、はい、そういった司法裁判ですね、はい、裁判に参加をすることを保障する、はい、裁判にアクセスすることを保障するっていう権利なんですね、はいはいはい、だから障害のある方が今おっしゃられたようにですね、そこ同じ土俵に乗る、そういう司法の土俵に、乗れるようにするっていうのが、うん、必要なんですね、うん、そのために障害があることによって、うん、乗れないっていうことは防がないといけない、
うん、
でそのために合理的な配慮をする、うん、で合理的な配慮をすることによってその土俵に乗れるということですよね、うん、だからそういったことが必要になってくると思います、
はい、
で日本弁護士連合会の、
はい、
人権擁護委員会の中に、
はい、
障害者差別禁止法を制定するための特別部会っていうのがあるんですね。
長い名前ですね。
そこの委員もしてるんですけど、はい、そこでこの裁判員裁判が始まる前に、
はい、
最高裁と協議をしたんですね、
はい、
どういった配慮が必要なのかっていうことで意見交換をしたことがあるんですけど、
はい、
まあ、その時に例えば視覚障害のある方でしたら、まあ、点訳をするというだけでは足りなくてですね、例えば図面を見るような時に、うん、手のひらに、誰かにその、図面をね手のひらに書いてもらうということで、
はい、
感じる、
はい、
分かるということがありますよね、はいはい、だからそのために補助者がいれば、はい、そういう図面なんかも、
はい、
理解ができる、
そうですね、理解するということですね、
うん、っていうことがあるので補助者をつけてほしい、うん、ということを要望したことがあるんですね、はい、でも最高裁の方は、
はい、
そういう第三者の人を入れるということはやはり好ましくないということで、その補助者については了承してもらえなかったという経緯があります、
はい、
で その他にも知的障害のある方とか精神障害のある方については、はいはい、やはりあの補助者がいればですね、はい、いろんな難しい、うん言葉だとか、うん、そういったことを理解することが可能になってくるんですね、はいはい、だから知的障害のある方も補助者がいれば、そういう評議とかにも参加できる、
はい、
っていうこともありますので、はい、補助者をつけてほしいということも言ったんですけど、はい、やはりそれについても、対応してもらえないということがありました、
はい、
で、まあ、視覚障害のある方について、裁判所としてはですね、うん、補助者はつけないけどその代わりに、裁判官が必要と思われる視覚情報を説明できるように裁判官の隣に着席していただくというふうにしていますと、
はい、
それが配慮だというふうには一応言ってるんですけどね、
はい、
まあ、これが配慮かいなというふうには思いますね、はい、
なかなか難しいところですよね。
そうですね、
まあ聴覚障害者の方にとってのその手話通訳と、うん、その視覚障害者や知的障害者の方にとっての、うん、補助者っていうのは、うん、私的な考えでいくとなんか同じ立場の方だと思うので、うん、それはまあぜひ認めてほしいなと。
そうですね、
はい、感じる部分ですね、
うんうん、
はい、だから司法参加っていうのは、いろんな立場の方が、
はい、
障害のある方もない方も、若い方も年齢のいった方も、
うんうん、
女性も男性も、はい、いろんな立場の方が参加するってことに意義があるんですね、
はい、
だからやはりできるだけ排斥しないように、
はい、
そういう制度が必要だと、そういう配慮が必要だというふうに思いますね、
はい、田中さん、
はい、
なんか嬉しい言葉ですね。そうですね、
はいはい、まあ、ぜひそれをどんどん推し進めていっていただきたいと思いますし、うん、まあ、私も、まあ、今後そういったことが、まあ認められるように、うん、まあ、自分でできることを、まあ、活動していきたいなというふうに感じますね、
うん、そうですね、
はい、
ちなみに辻川さん、その障害者の権利条約の今後については今どんな動きになっているのですか。
本国会で障害者基本法が成立しま、うん、障害者基本法の改正法が成立しましたので、
はい、
その後次批准ということになってくると思います、ただ政局の具合でちょっとわからないですけどね、はい、
うまく進むと条約批准すれば国内での制度も整っていく方向にが、うん、ね、見えてくるっていうことですかね、
は
い、
みんな人々の意識も変わってきますので、
はい、
そういうことが非常に大きいと思いますね、うん、で皆さんも積極的に、
はい、
裁判員裁判に、はい、参加していただきたいというふうに思いますね。
わ、はい、かりました、ありがとうございました。田中さん、
はい、
はい、メンバーとして
そうです、ね、
今日ははるばる現場で駆けつけていただきましたが、
はい、
いかがでしたか。
いや本当に自分自身も、
はい、
まあ、勉強になり刺激になった時間だと思いますね、
はい、
まあ、メンバーアクトのメンバーとして、まあ、これからもその自分にできる活動をですね、
うん、
私の立場でやっていきたいなというふうに強く感じましたね、はいはい、
ありがとうございました。辻川さん、田中さん、今日はどうもありがとうございました。今日はとても具体的な話がたくさん聞けてよかったなと思います。次回なんですが、次回第5回目の放送になりますが、次回は、裁判員裁判の裁判員を実際に経験された方を2人お招きして、生の声といいますか、実際にやってみたらこうやった、こんな思いがあったということを聞かせていただく予定です。いつものように、第4土曜日の9時からの放送になります。それでは皆さん、良い週末を。